届けラジオ。
6月の24日、第226回目のアップロードでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか？ついに次の土曜日がね、久しぶりのライブでございます。コーヒー美学なんですけれども、お越しいただきたいと思ってますが、皆様ご予定いかがでしょうか？なんかお天気があんまり良くないみたいですけれども、どうも日曜日に台風が近づくようなことを聞きました。ねえ、まあそんな時期になってきますよね。もうね、梅雨明けも多分もう間もなくなのかな、もうちょっとなのかなという感じですけれども、台風がね、そうするとまた夏ちょこちょこと来るんじゃないかなと思ってますけれども、最近はすごい大型の台風ですとか、台風に限らず線状降水帯とかね、ゲリラ豪雨とか聞きますけれども、まあ皆さん備えていただきたいと思います。本当にね、私よっぽど明日は雨ですとか、今日は一日中降りますとか言われない限り、あんまり傘を持たないんですよ。で、長い傘持ってる時に限って降らないんですよね。降るって言われてても。それがすごく悔しいのと、やっぱ置き忘れたくないっていうのが一つあって。でもね、ここ、やっぱ梅雨時期には、一応ね、ちゃんとね、折りたたみの傘をカバンに入れたりとかするようにもしています。まあ、次の土曜日の夜はおそらく関東地方、コーヒー美学があるね、東京は降らないと思いますけれども、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。夜の6時オープン、7時スタートです。ピアニストに堀秀明さんと、ギタリストに馬場孝義さんをお迎えして、3人でのライブでございます。SNS の告知にもそこそこに書いてはいるんですけれども、4月に堀さんとのデュオライブがあり、5月に馬場さんとのデュオライブがありまして、まあライブの中でお一人ずつとっていうね、コーナーはあったりするんですけれども、未だかつて、堀さんとはね、だいぶ前になりますが、2人のデュオライブっていうのは1年に一遍ぐらいずつかな開催はしてたんですけれども、しばらくできてなかったんですよね。そういうこともあってすごい久しぶりに2人でのライブがありましたけれども、馬場さんとはね2人でやることが本当になかったのでね、そんな2回を経て3人でやるっていうのはね、一体またどんな風になるかなっていうのが私の今のね、すごく楽しみ、ワクワクするところではありますけれども、3人でしかできないことっていうのもいっぱいあるので、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。コーヒー美学は配信もありますので、詳細については各種 SNS にてご確認いただければ助かります。もちろんドタさん大歓迎ですので、ぜひね、夕方時間空いたなと思う方がいらっしゃれば、もうぜひ迷わず東急東横線に乗って学芸大学に降りて、ココイチの下にありますんでね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。お待ちしております。まあそしてですね、まあこれから曲を書くにあたって、まあ、テーマ曲を勝手に〇〇のテーマ曲みたいな感じで曲を作っていこうかなっていう今試みを、まあ、始めてるところなんですけど、皆さんテーマ曲ってありますか？例えば自分のテーマ曲ですとか、落語家さんで言うところの出囃子的な、まあ、お印のようなものでもあるのかもしれませんけれども、あとはなんか野球選手の登場曲みたいなのとか、まあいろいろあると思うんですけれども、ご自身になんかテーマ曲ってあったりしますか？まあ私はテーマ曲というのは、まああえてないんですけど。でも、やっぱりこう、ライブをいつもやってる中で、 やっぱりこれはっていう曲がいくつかは自分の曲の中にね、あるのはあるんです。それをテーマ曲というのかっていうところではあるんですけれども、まあ、今後ね、そう、作る曲を書くにあたっては、何かのテーマ曲というのを意識して作っていこうと。あわよくばお仕事につながらないかなと思ってるところです。まあ、以前から言ってます、朝ドラ主題歌。ね、これも私の中では夢の一つでございます。朝ドラ主題歌。もうだから、特にね、コロナ禍以降こっちで朝ドラは見てるんです。だから、それよりも前っていうのはあんまり覚えがないんですよ、実はね。そう、だけど、ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいねは朝ドラの主題歌だったと思うんですけど、あれもめちゃめちゃ私は歌いましたね。まあ、あと、映画の曲で7月7日って映画が水木有沙さんのやつであったんですけど、その曲もドリームズカムトゥルーでした。でもちろんね、ドリカムはめちゃめちゃ主題歌歌ってるんですよ。救命病棟24時とか朝がまた来るですね。そう、朝がまた来るを初めて聞いた時は、あ、もうこんな風には絶対歌えないって絶望した曲でもあるんですけど、まあ、あと最近の朝ドラの曲は、まあカムカムエブリバディのアイさんが歌ってたアルデバランですね。あれめちゃめちゃいい曲でした。それとやっぱり私の中では最近のバケバケの時のハンバートの笑ったり転んだりがもう大ヒットですね、自分の中ではね。やっぱそういう、なんだろうな、テーマ曲とか主題歌とかはやっぱりその作品の世界をこう彩る大事なものだなっていうのはすごく思ってますし、最近だと山本雄大選手がね、ベイスターズから急にホークスに、まあ、移籍をされましたけれども、移籍したその日ね、佐野啓太選手が雄大選手の登場曲を使って登場とかね。そう、あれは涙を誘いました。だからその曲がかかったら、その選手みたいなのやっぱりこう思うじゃないですか。で、桑原選手も西武に移籍しましたけれども、ずっと同じ曲を多分使っていらっしゃるって聞きましたしね。ね、そういうのってすごくいいなってやっぱり、あーって思うじゃないですか。めちゃくちゃそのテーマ曲とか登場曲みたいなものって、その掴むきっかけ、気持ちを掴むきっかけにもなりますし、よくご一緒させてもらってます。春風亭よしこさんのデバイスはスーダラ節だったりとか、ね、そういうのもあるので、やっぱりこう、テーマソング、デバイス的なものとか登場曲っていうのは、すごい重要な役割を担ってるような気がするので、例えば小説の何々が映画化されましたってなった時に、この小説が映画化したら、映像化したら、もしかしたらこんな曲かもしれないみたいなのをちょっと作ってみようかなと思ってますね。そう、やっぱりね、まあさっきも出ましたけど、朝ドラについては脚本がねあって作られるものがやっぱり多いので、それはちょっと想像の域をちょっと出なさそうなので、既存の小説、既存の作品で、もし映像化するなら、みたいな手でちょっと書きたいなと思います。だからそれを作ったとしてですよ、なんだろうな、公表するか、元ネタを公表するか、まあね、ちょっと悩むとこですね。でも、それを言ったとしたら、もしね、本当に映像化されるときに、もしかしたら、こう、見つけてもらえるかもしれないですよね。ってことは、この作品をネタに、この作品がもし映像化したら、という、シチュエーションで、 主題歌書きましたみたいな、これは言ってみた方がいいのかな。これでも言ったら願い事叶うかもしれないですからね、具体的になってね。違うだろうって突っ込み合ったらすごい嫌だけどな。なんか書く前からそんなこと言ってますけれど。というわけで今週はテーマ曲について、テーマ曲についてお話をいたしました。というわけで今度の土曜日、コーヒー美学6月27日ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。というわけで今週もありがとうございました。また来週。忘れてしまう